こんにちは、遠藤和樹です。白石裕和の龍騎退陣時、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、前回覚えてますでしょうか。教育とはという壮大なテーマを10分ちょっとでね、ギュッと教えると育てるの違いみたいな話をねしていただきましたので、ぜひ聞いてない方はそちらチェックしていただきたいとは思いますが、今日はですね、テーマとしては実力って何ですかと、実力とはということでやっていきたいと思います。
よろしくお願いします。当然ね、実力とかいう言葉は大事で、それと成長は非常に関連がするテーマでして、実力がアップしないと、組織にも顧客にも貢献できないと。だから実力をアップしないといけないと、だから、そのために評価制度があるんだという捉え方であるべきだというふうに思って、実力という言葉を今日は扱いたいなというふうに思いますけども、
はい、
これもまた前回も言ってますけども、私が指導を受けた、内容でして、実力というのは2つのまあ構成要素みたいなものがあって、
実力とは2つの構成要素、
はい、
考えたことないですね。ちょっと待ってください。実力ですよね。才能って言葉がありますよね。
はい。
能力っていう言葉もありますよね。
はい。
世間的にはあとなんだ？要は天才性とかなんかスキルとかいろいろありますよね。実力は2つ？
はい。
ダメです。お願いします。
はい。私もこういう勉強しないとわからなかったんですけども、
はい。一
つは、今遠藤さん言われた、能力というカテゴライズされる分野ですね。
はい、能力ね。
で、もう一つの方が大事、その車の両輪なので、どちらがいい悪いっていうことではないと思うんですけど、はいはい、特に大事だと言われるのはもう一つの思考力の方ですね。正確には思考力を支える価値観という表現になるんですけど、こういう思考力という分野が合わさって、能力と思考力が合わさって実力だというふうに、指導を受けました。
ここでは思考力は能力っていうふうには考えないんですね。ってことは、能力って何ですかって聞いていいんですか？
はい、どうぞ、どうぞ、
いいんですね、
はい。
能力って何ですか、そうなると。
ね、能力というふうなもの、もう一つ、抽象度を下げるとすると、例えば、遠藤さんおっしゃった才能とかですね、もともと備わった、それから個性みたいなものもありますよね。
はいはい、それは能力なんですね。
はい、それからスキル。はい、努力で身につくものですよね。話し方が上手いとか、それから集中力が高いとか、100メートル走が速く走れるとか、これ全部能力ですよね。
それ、いやいや、そうなんですねって感じですけど、そうなんですね。
ええ。
能力というのは才能とか技術とかスキルとかっていう、はい、努力で身についたり。
はい。
個性とか、才能とかってでも先天的な。
そうですね。もともと備わってるものと、努力で身につけ、つくものと、両方あるかなというふうに思いますね。
それが能力。
はい。
と、実力とはって話は能力と思考力なんで、
はい、
今のが能力で、思考力が、
はい、
思考力って何ですかはダメ。
ものを考える力という、まあもうそのままですけどね、はいはいはい、ものを考える力、これが今ね、学校教育でもようやく思考力というのがテーマになってきますけども、応答の会とかでお話ししたように、自分が自分で、自分の会社のビジネスモデル、それから自分が、生きていく戦略ですね。こういったものを構築できる力といいますか、うん、そういったものを自分の力で発想できる、そういうその力のことを思考力というふうに教わってます。
なるほど。まあはい、一旦ここではなので、ものを考える力っていうところでちょっと理解を解いておいた方がいいですかね、はいはい。で、そうなった時に今日は実力とはって話でしたが、
はい。
前回の教えると育てる教育の話ありましたけど、はい、こことの関連も出てくるんですかね。
はい、そうですね。ちょっとバチッとした関連性の説明はできないかもしれませんけど、はい、ビジネスシーンではやはり車の両輪で、先ほども申し上げましたように、能力も大事ですし、はいはい、思考力も大事です。で、能力をアップするというのが、前回お伝えした教える教育の方が担当する分野としては大きいと思います。
そういうことになりそうですね。なるほど。
我々と、で置き換えると、簿記2級の試験を取りなさいとか、1級の試験を取りなさいとか、はいはい、
税理士
を取りなさい
と
か、そういったところですよね。そのためには、こういったテキストを読めばいいよとか、言ったところが、教える教育の分野で担当されて、それが評価項目でもやはり、展開されるべきだと思います。
まさに能力と言われるところですね。
そうですね。
ああ、はいはいはい。で、 もう一個の思考力と言われる部分が、そうすると前回で言う育てる。あの時は自分の可能性を引き出すって話してましたけど、そこにつかながってくるって感じですか？
そうですね。で、これを思考力を高めるためにはという条件説明になると、はい、これはとんでもない時間がかかったり、この場では説明できないようなことにもなりますので。
それはまた別の機会で。
そうですね。で、ただ、その人事評価制度と関連するとすればですね、はい、前回ちらっと申し上げましたけども、コンピテンシーという、まあ、工業責者の行動特性というふうに訳されますけども、
はいはい、
この分野が、担当できる、この思考力を高めていく、その階段を作っていくのに、非常にこのコンピテンシーというのが役立つなというふうなものが、最近いろいろ考えたり、自社で導入したり、お客様のご支援のプロセスで、なんかこれが合うんじゃないかなというふうに、今のところ思ってます。
コンピテンシーが何かという回はね、前回もやんなきゃいけないですねって言いつつ、今日しきれないかもしれませんけども、今回で言う実力と思考力に当たる部分っていうのは、このコンピテンシーっていうところで見れるだろうというところが一つ理解としてしていくというわけですね。
そうですね。
なんか一個一個、じゃあコンピテンシーって何なんですかって、どんどんどんどん、なんかこう、数珠つなぎのように気になってくるんですけれども、そういうことなんですね。あれでもそうすると、実力と評価制度の関係はって話でいくと、
だから評価制度の中に先ほど言った思考力を高める機能と、それから能力、スキルをアップする機能がやっぱり織り込まれるべきですよね。そういったところが高まるような評価制度になってるか。よくあるのが、よくあるのも今はないかもしれませんけど、ずっと同じ評価制度っていうのは絶対にないわけで、こういう変化の時代にはですね。それから社員がちゃんと成長してくれたとすると、はい、今年の評価制度と来年の評価制度はやっぱり違ってレベルアップしなくちゃいけないっていう
制度も、
そうですね。
今の感じだと1年ごとに変わるぐらいのイメージですか？
あ、我々は今のところ1年ごとに大きく変わっていって、どうなんだこれっていう風なのが毎年ハラハラドキドキしてるような感じですけども。
制度ってそんな頻度で変えるんですか？
そうですね、今の時代はそうだと考えます。そうであるべきだと考えます。
混沌とした時代における人事制度、一年に一回ガラッと変わるぐらいの変化を遂げると。
そうですね。だから
そのあたりもね、聞きたいですけど、いろいろなご支援をしていく中で、
はい、
実際に評価制度、いろんな評価制度見てきたと思うんですけど、
はい、
どうなんですか？実力って、なんか大体私の勝手なイメージは能力アップのための評価制度でっていうのがほとんどじゃねっていうイメージなんですけど、
はい、
そんなこともないんですか？
そうだと思います。いろんな会社さんを見てると、そうなってますし、だからこそ何か物足りないような気がするので、ちょっとこのバージョンアップするのに、ちょっと力を貸してくれないかって言われることもありますし、世の中の人事制度を見ると、それはその、まあ、仕方ない場面もあるという、それは仕方ないで片付けたらいけないかもしれませんけど、もともとの人事制度のルーツというのが社員をいかに管理するかっていうところなので、どうしても能力、技術、スキル面がね、クローズアップされた制度になってたと思うんで、社員の自主性とか主体性とか内発動機とか、この辺を扱うような人事制度はほぼほぼ見たことがないというのは言い過ぎかもしれませんけど、そんな印象ですね。
ああ、そういうことか。またさらっと内発動機とか自主性とかいろんなキーワード飛び交っちゃったんでね。またやっていかなきゃいけないテーマ出ましたが、世の中の人事制度はやっぱりそうか、管理手法を前提とすると、人を物として見るので、スペックをどう測るか、はい、スペックがいかに大事かってなると、はい、能力評価っていうところに留まってしまうのが、
は
い、
ええ、
以前ね、1930年ぐらいに生まれたのが人事制度って話があったので、
はい、
その流れを組んでいると、そうなっちゃうのも必然なんですよね、この人事業界ってことが。
そうですね。で、笑い話のような話なんですけども、はい、そういった能力面をクローズアップした評価制度ってどうなるかというと、今の時代って1年前に求められたスキルと、今求められるスキルって極端な話、違う面も出てくるんですよね。
うんうんうん、
そうすると、1年前に目標として与えられた評価制度との評価項目として与えられたものが、みんなでこれでいこうと言ったものが、もうすでに古臭くなって、現場と乖離しているような状態になると。そういったような現場もしばしば見られるようになってですね。だからこそ、いよいよ人事制度の機能っていうのが、やっぱり全体的にレベルアップすべきだろうなというふうにも思います。
時代の変化に合わせて評価制度を変えないと、はい、時代の変化があるんで、能力アップを中心とする評価制度だけだと、 要は評価制度が実態の現場に追いついてないっていう形で間違った角度で評価をしていくことになってしまうかもしれないんですよっていうことですね。
はい。はい、実際そういう現場もありました。
はあ、なるほどね。まあ、ということで、実力の話でしたよね。
すいません。
そう、実力の話でした。まあ、でも本当にそうですね。実力を伸ばしていく。それは能力、思考力を伸ばす。そういう人材を育てていかないと、企業が勝っていけないっていうのもあるので、はい、そこを磨こうとすると。
はい。
やっぱ組織は生き物である前提で、評価制度も生き物のように作っていかなきゃ、アップデートしていかなきゃいけない。
おっしゃる通りですね。
ということで、今日のところまたもう時間来てしまいましたので、終わりたいとは思いますが、次回ですけれども。
はい。いつかね、いつかっていうか早い段階で具体論に入っていかないと、はい、いつまで抽象的な話するんやっていう風な話でも、
確かに ね、
皆さん困ると思いますんで、はい、そちらの方にも行きたいなとも思っておるんですけど。行きたいんですけど
ね。でもそんな中で次回はどうしましょうかね。マネジメントではなく、リーダーシップが大事である。あたりのキーワードどうですか、はい、何のこっちゃって感じがしますけど。
はい。でも大事なテーマだと思いますね。
まさにね、管理手法ではなくっていう意味でもあると思うので、はい、ちょっとその辺りを行きたいなと思っておりますので、はい、楽しみにしていてください。白井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。